アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか。今回第14回目ですね。不定期更新なので、他の更新3人よりも群を抜いて2桁いってますけども、今回ゲストが、皆さん予想してないんじゃないかな、これは。次誰来るの誰来るのっていうほど人聞いてないと思うんですけど、今回イギリスインティミットミっていうね、アガリスクエンターテインメントのね、
なんぼだまり、
言うたら1月から僕らと一緒に入ったメンバーの、来ております、佐伯立花さんです。どう
よろしくお願いします。
ごきげんよう。
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 いや、ごきげんようよ。今ね、これを撮り始めた時に、だから、ゆりゆりも含めて、新メンバーというか、全員、これで全員呼んだなと思ったんだけど、でも、根こそぎさんまだなんだよ。だからまだだった、まだだった、まだだった。それはまだだった。全然まだだったんだけど、どうも。
どうも。
こんばんは。
なんかこう、ちゃんと話すのは本当に初めてなぐらいですよね。
だよね。
他の人いっぱいで喋ることは全然あります
けど。まあ。でもさ、今日もさ、言ったら、シムンチでね、たこ焼きパーティーというね、俗っぽい集まりをね。
ぽい。
いや、本来僕たちは、霞を食って生きてるような。
悲しい方ですね。悲しい方の集団になってしまいます。
なってるけども、じゃないですか。で、こういうね、集まりの中で、結構、でもね、これまでもこの撮り始める前も、結構ちゃんと喋って。
喋りましたね。
はい、結構初めてぐらいで喋ったよね、
なんか。主に映画の話とか何か知らしてますよね。意外と、なんか趣味がち
ょっと似てるので。あったね。なんか言い方あれだけど、なんか
暗い話が
重たい話が好きみたいなね。
いやですよ、それだけ聞いたらなんか私すげえ暗い人みたいになります、
ね、いやじゃない。はいね、全然フォローできなかった。いやでもそんなことないもんね。
そうです、明るいもの大好きです。
だってアガリスクエンターテインメント入ったわけ
だから。そうですよ、コメディが大好きなんですから。面白いもの
そもそもさ、だからある程度聞いてはいるけどさ、知らない人もいるわけじゃないですか。
そうですね。ていうか入ったことすら知らないっていう人もほぼほぼ、制作としてスッと入ってきたんで。
確かに大々的な発表はちゃんとしてない、
特にせずして
じゃないですか、
なんとなく、じゃあ今月から入りましょうかって言われて、はい、わかりましたって入ったんで。
言ったらさ、なんかお試し期間があったじゃん。
ありました。
それはなんかお互いみたいなのもあったんだけどさ、こちらとしても、今ね、横にいる人から、コンビニ行くけどなんかいるというね、カンペがね、謎のカンペがね、完全だから、このラジオ撮りには関係ないカンペが来たんだけど、じゃあ、金麦かな、金麦ロング缶と、なんかいる？
私、じゃあ、リンゴジュース飲みたいです。
そっか。青森のね。
青森、別に何でも大丈夫です。
ね。だって、出身関西だもんね。
関西です。
そうそう、だから、言ったらさ。
そう、なんか私、もともと関西出身で、しかも、なおかつ NSC 出身。
そうね。
ということで、もともと芸人やってたんですけど。
知らない人もいる。一応さ、キングオブコントへの道という企画の中で、指南みたいなさ、会があったじゃない。
ありましたよ、懐かしい。ありました。私がちょっとキングオブコントについてのこういった内容をしたら受かりやすいよっていう、
ね、ざっくりね、
ざっくりとしたお話をしてたんですけど、なんかそういうキングオブコントも、出たりしながら、芸人やってたんですけど、そのことでなんか他の人が結構ビクビクしてたって話を聞いてて、芸人だからすごい口うるさいんじゃないかとか、
やばいやつが来たぞみたいな。
やばいやつが来たぞみたいな。
そんなことある？
っていう風になんかちょこちょこ聞いてたんですよ。笑いに関してすげえプライドが高そうとか。
ああ、じゃあ、むしろだから、そういう小心者がアガリスクにいたってなって、ね。そう、初め、逆にその話は初めて聞いた。初めて
聞いた時に。
あ、そうなんだ。
うん、言われました、結構。
芸
人さんだからちょっと、お笑いに関してこうするのがちょっと怖くって、みたいな。
おぉ。
でも演劇のお笑いとやっぱり私たちがやってた漫才とか、本当に全然、
いやまあ全然違う、まあもちろんあの関係するものはあるし、それはあのなんだろう、お互いねもらえるところはあるじゃないですか。まあでもまあ別物っちゃ別物だもんね。
別物っちゃ別物に感じますね。だから私だから演劇の方は全然分からず、ただただ面白いっていうだけで見てるんで。
ああ、だむしろ逆かもね。僕らからしたらむしろ漫才的な仕組みというか、ああいう面白さっていうのは、うん、言ったらある意味未知の領域ではあるはある。
じゃあお互いやっぱ未知同士みたいな感じだったんです、
ね。うん、多分だそれっぽさみたいなのは多分お互いなんだろう、片足突っ込むぐらいは感じてると思うんだけど、うん、そう。でもそれってやっぱ違うのも分かってるし、うん、
分かります。うん、どうやとは言えないです。
そうそう、私
は絶対その世界に関しては、
ね。そうそう。だから別に逆にさ、あの僕たちみたいなコメディやってる人間からも、普段お笑いというところに一個なんだろう、なんつうか先輩じゃないけど、うんうん、特化している人たちに対して。演技ってこういうもんですよって絶対言えないから、はい、うん、そんな大層なもんじゃないから。
そんな違いますよね。怖い。そうそう、怖いです本当に。
そうそう、だから多分ビビるほど違わないし、うん、ビビるほど一緒でもないっていうことなのかもしれないね、うん、なんか距離感的に、ね、
そうですね。もうまあ、とりあえず面白いっていうのは一緒ぐらいじゃないですかね。
あ、それはそうかもね。
本当に、
うん。多分そこだけ、
ね。そこだけじゃないですか、もうほとんど。
うん、そう。だそれをだから、どう見てる人に感じさせないかっていうことなのかもしれないよね、うん。その、なんだろう、どう違うかっていうことを、変に、なんか、気負わせないというか、見てるお客さんに。うん、どっちもなんか、こういう面白さがあるっていうところで、研究させないじゃないけど、お客さんにはお客さんでいてもらうっていうのは、
確かにお客さんはそのままでいてほしいです、
うん、
私は。
あるかもしんないですな、うん。でもね、今アガリスクに所属という、
アガリスクまさかの所属っていう形になって、うん、
それもだから、まあ、制作じゃないですか、
はい、
ポジションとしては。
いやもうとりあえず関わりたかったんですよ、うん。
お
もう本当に関わりたくて、どうしてもオーディション、その時は特に何もしてないし、新しい劇団員の人も撮ってないって話は私が初めてお会いした時になったので、なのでもうとりあえずでも何かお手伝いだけでもってなって、やっぱ面白い。そういう人たちって普段からなんか脳みその回転が違うくないですか。頭早いなと思って、ま
あ、でもいい意味でも悪い意味でもかもね、うん、だから結局だってあの脳みその回転の仕方もさ、
はい、
なんか言い方というかさ、
はい、
それもだから特化じゃない、特化というか、う
ん、それも特化してるんですね。
そうそう、だからあのそれが合わないところにいたら変なやつになるっていうことなんだろうけど、うん、
でも演劇の世界とかこういう世界だから許されるっていう性格って絶対ありますよね。
あるね、ありますよね。
本当に私も普段のまあアルバイトとか仕事先とか行ったら、うん、ただただ変わった子って言われてちょっと困る時。
そうなんだね。
別に変わってないけどなんか変わってる
のかって思うけどね、うん、変わったことは思わないけどね、う
ん、でもこの世界入ったらそれが結構普通として受け入れられるんで、
あーはははは、
なんか普通にそれを元の世界って変ですけど、うん、通常のなんか生活の時に出してしまうと、
うん、
えみたいな驚きをされるので、あとなんか突っ込なんかボケっても全然あ突っ込んでもらえないんだってね、
ああ
っていうのあります。あと東京に来てなんか偏見かもしれないですけど、
うん、
めっちゃ思いました。
あーむしろね、はい、だから関西行った時の方がみんな、
はい、みんななんかボケツッコミ
文化圏というか
文化圏に
いいねアップルリンゴジュース頼んでこの紙パックで来るの
紙パックテンション上がりますね
いいねすがすがしいねなるほどね確かにそうなんだ俺だからさもうずっと東京だからさ
ああはいそうですよね
そうそうそうあんまりその感覚として、うん、その関西圏のなんだろう生き方というか過ごし方というか、うん、人との関わり方っていうのはあんまりよくわからないんだけど
いや本当にとりあえずオチを求めないと
は
あ
は
あ
は
あダメなのとあと自虐が多い気がします大阪の方が関西寄りって
あ
どっちかっていうと自分がこうだったよっていうちょっと、
はいはいはい、
自分の話するときって基本的に自虐の話
が多分さしかもその自虐っていうのが関東と違うんだよね、うん、きっと
まあ多分違いますね、うん、
あの自虐は関東の自虐はあの引きの自虐なんだよ、
ねうん
あのこういう弱いところがあるんであの突っ込んでくださいみたいな出したとしてもね、
うん、
なんだけどあの関西の自虐はむしろなんかぶつけてく感じがする
ああぶつける感じが、うん、そうそう分かります
ね弱いんで、うん、あのどうぞっていうのをあの送ってリモノとしてプレゼントして、はい、いやこっちがあのどうかは別にして、ね、欲しいかどうかは別にして、は
い、すごい押し付けますね
そうそうそううちこれ弱いんですよっていうのをぶん投げてくるようなイメージはあるなんか
ありますありますだからいじれお前みたいな
そうだからあの俺らの思ってる関東の人が思ってる自虐とはだいぶ種類が違う
感じはする違いますね、うん確かに言われてみればそこ、うん、関東関西のあれって本当に違うんですね
違うねだいぶ違うだろうね なんだろうねこんな違うんだなっていうぐらい違うよね
そうですねなんかあんまりちゃんと理解してなかったんですけど劇場とか行くと特に顕著に分かるっていう、
うん、
かあのなんだろう色物をに対して普通に引くじゃないですかお客さん
あほうほう
一発目慣れるまですげえ引きません
そうなんだなるほどねあんま意識したことないけど
色物あこっち弱いんだと思ってなんかデフォルメなんですよこっちの受ける笑いって
はははは
可愛いちょっと、
うんうん、
なんかデフォルメされたキャラクターの人がいると笑うんですけど、
うん、
濃い人とかだったり本当にこの人変じゃないかっていう人が出てくると一瞬お客さん引いちゃうっていうのがこっちでお笑いを見ててあって
ああ。
色元とキャラクターって違うんだと思って。
多分ね、俺ね、これ、ちょっと合ってるな、合ってる気がするんだけど、はい、ディズニーランドと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンな気がするの。
ああ。
すごく顕著にあるのが。ディズニーランドって、もう、世界設定というか、
はい、
そこから、もうワールドを作ってんの
よ。一からそうですね。
そう。だからそこにハマっている色物はもう色物じゃないんだよね。
色物じゃない。キャラクターですもんね。
そうそう。だから受け入れる体制をちゃんと作られている場であれば、うん、いくらでも多分
生きる。いくらでも受け入れるんですよね。そう。
生きるし、受け入れられるのよ、
うん。
逆に、ユニバは、あれってもう、売れ線ぶち込んでけじゃん。
そうですね。世界、だからあれ世界観ぐしゃぐしゃですよねそうそうそうそう言ったら
言ったら関係ないっていうか
関係ないですからね
バンバンぶち込んでいくじゃん、
ね、ハリウッドじゃないですもんね、
う
ん、
そうでも良きゃいいじゃんっていう、ねうん、待ってましたみたいな雰囲気があるじゃん
来た来たこいつみたいな感じ
そうそうそうそうっていうことなのかも
感じですかね多分
そうそう多分その
じゃあユニバは大阪であるからこそ完成されてる
のかもしれない多分そうだと思うよ。だし、じゃなかったらああいうものを作らなかったと思うよ。いや、あんなすがすがしいほどになくない？うん。
いや、すごいです。 いや、マジセサミストリートはキャラクターでいるのはわかるんですよ、うん、そこにモッピーっていう謎なキャラクターがいるのが、私はセサミとしているのがよくわからないんですよ。
ていうか、そもそも最初行こうとしたやつからの方向転換のスピードすごかったよね。
いや、良かったですね、うん、
だって今ハリーポッターもそうだし、うん、進撃の巨人やってるし、
やってますし、
エヴァもあるし、
デスノートも最近やりましたし、
ね、あんなんさ、もうなんだろう、乱暴じゃん。、うん、でもあれでもいいんだよね、きっと。
ぐしゃぐしゃでも許されるんですよね。
うん、そうっていうような感覚が多分どっか
あるんですよ。なんか受け入れ体制がでかいんですよね。
そうそう、違いとしちゃうんだと思う。だし、むしろあの俺らは、あのね、横からね、横からカンペというかね、これカンペなのか、ウッディウッドペッカーもらったけど、別に渋谷それもらって、あ、そう、そう、ウッディウッドペッカーもねって、あんまなんだよ。だって、別に言われても、あ、いたわ、ぐらいだから。
キツツキのあの赤いやつがあるんですよね。
確かに、あいつもメインキャラクターでもあるからね。うんうん、
一応、あれのメインの乗り物とかもあるんですけど、全然知名度低いですよね。え、あれ、白、売って、せっかくカンペ出してくれたのに、知らないって
言われたんですけ
ど。わかんないね。うん、悲
しい。ウッディウッドベッカーのメインの乗り物なんだ。
アニメーション、なんか、アニメセレブレーションっていう。
あ、ん
アニセレっていう通称。
あれだよね、だから、あの、なんか、作るやつよね。
そう、作るやつです。ウッディウッドベッカーが、のアニメが作られるまでの
工程をひたすら
演じる、あれがあるんですけど、
あの 4D 的なっぽいやつ、 3D なのか、あれなんだ、あれなんだ、あれ
映像をすごい上手いこと動かしてるっ
ていう。そうだよね、うん、
そうですか。あれめちゃくちゃ知名度低くないですか。これ聞いてる人何人ぐらい知ってるんですかね。
まあこれを聞いてる人が何人いるかって話なんだけど、でもほぼいない。や、関西の人だったらわかるのかもしれない、ね、俺は知ってる。見た。
すごいなんかちょっと小さい、なんか場所も分かりづらくて、
うんうん、あれだよね、だってあの前にステージというかスクリーンみたいな状態のところで半分に分かれてるような感じなんだよね、はい、うん、分かる分かる分かる。
そうで、ガラス越しにそのアニメを描く人と、なんかウッディがその対、
うん、
なんかわーってわちゃわちゃするみたいな感じ、ね、カートゥーン的なもの見れるっていうやつ、
うん、そう、あそこにさ、あの入るまでのところにも、うん、ウッディウッドベッカーのなんか
作られるまでみたいな、
みたいなね、
ありますあります。
ちょっと博物館的なさ、あのなんだろうね、あの工場見学的なさ、
う
ん、
そうです、見学、
旅行で出してくれてんだよ。うんうんじゃない、
調べて出してくれてる。
そうそう、アニメセレ、何、アニメセレブレーション、
アニメセレブレーション、
はいはい、見たよ、俺も見た、
あ、見ました、うん、あ、よかった。知らないって言われたらストンと思ってましたけど、
面白かったよ、あの感じ、
うん、あれ私すごい好きなんですけど、いいね、うん、みんなあんまり見ないとか言ってるんで、
まあね、
確かに、
うん、それはそうかもしれない、
あれを見に行こうとはならないですけど。そう、なんか多分知名度これも低い。ウィケットとかもすごいユニバやってたんですよ。あれです、あのオズの魔法使いのスピンオ
フ、
そう、ウィキッドです
のやつ、
ウィキッドやってたんですよ。
へ、
そう、みんな知らないって言うんですよ。大阪の人も、ウィキッドやってたの、
大阪の人が知らないんだったら、多分俺はだいぶ難しいよ。
アニセレ知ってたのも衝撃的ですし、
うん、俺だってそれは見たもん、うん、この間、この間じゃないな、おととしぐらいかな、大学の同期と先輩とかと行ったの、遊びに行って、うん、
その時に、
そう、その時に見て、
ウィケットちゃん、もうその時ないですね。
あ、もうねえんだ、いや、そう、終わってんのかい。
ぜひ見てほしいってみんなに言ってるんですけど、うん、もうない。
無理だからね。
無理です。うん、すごい、
そう。横から出てきて、すーげえ緑なんだよね。
めっちゃ緑なんですよ。
わ、うん、かるよ。だから、あのね、ウィキッドのね、あのカラーね。
カラーが。
緑のね。
めっちゃいい話で、うん、なんであれ潰れたんですかね。悲しいですもん、私。
まあ、見てないから、なんで潰れたかを判断できないけどね。
ユニバーサルって、そう、混沌と本当にそう思うとしすぎですよね。
まあまあまあまあまあ。でも、その混沌とした世界からね、アガリスクに、
そうです
ね、佐伯さんがやってきてくれたわけだから。
そう、私はここにたどり着きました、最終的には。
でも、すげえ嬉しいんだよね、やっぱり、なんか。
あ、本当ですか、うんうん、なんか、私からしたら、なんか、すげえ知らないやつが勝手に入ってきて、なんか、どうしたんだみたいな感じになってるかなって思ったんですけど。
いや、そいつらむしろやばくない。その感想を抱いてるやつ、閉鎖的すぎるでしょ。
みんなそんな感じだったこと
です。いや、村社会かっていうことになってくるから
村八部的なイメージだった。
それはないよ、全然ない。それは全然ない。
すごい優しくてびっくりしました。
いやいや、東京なんだと思って、ね、
東京怖い街だと思って、
ね、東京ってかほぼ千葉だからね、うん、塊としてはね。
もうなんか私なんぞなんかもうたこ焼きに誘っていただいてみたいな
感じで、今回のもね、
いやいや、ビクビクしているんですけども、
恐れることないよ。だってそれだいぶ入ってから経ったよ、言っても。
そう、言ってそうですよね、うん、関わり初めてお会いしてから言って1年近くちょっと経つっていうのもあって、
うん、
そっから内見のお手伝いさせてもらって、うん、
ね、ありがとうございました、
うん、いやいやいや、あの時ありがとうございます
ね。え、いやでも言ってもね、もう入って6ヶ月ぐ
らい、ね、そうです、入って6ヶ月で、ね、仮から数えると、
うん、だから次さ、写真全員で撮るとき、ね、一緒に撮ろうよ。
いやいや、その恐れ多いです。
恐れ多いとかおかしい。いや、恐れ多いよ、おかしくない？
恐れ多いです。怖いですもん、それは。
それ何？誰が怖いの？
いやいやいや。
とかではなくて、
そうじゃないです、なんかもう。
いやいや、でも、の方が良くない？せっかくだから。
あ、本当ですか、うん、やった
の方が意味ある気がする。
すげえおめかししよう。
で、浮くっていうね。
浮くっていう。
いやいや。ちゃんとみんなに合ったおめかせをするからね。おめかせよ。
おめかせよ。
うん。まあまあまあ。ちょっとさ、
はい、
あの、このラジオにね、
はい、
一個企画があるんだけど。
ああ、はい。
なんだろうね。視聴者がいるかどうか、はい、リスナーがいるかどうかは不確定すぎるから、
はい、
そこは別にした。はい、単純にもう内側だけで成立するコーナーっていうのをちゃんと設けてて、
はい、
ちゃんとってなんだよ、うん、差しでもいいですかっていうタイトルでやってて、
はい、
水差してもいいですかっていうコーナーがあるんですよ、
はい、
これ何かっていうと、前に来たゲストの人から次の人、
はいはい、
もう誰か分かんない状態で、はい、お題というか質問を投げてもらって、はい、それに答えてもらうっていう、はいはい、企画なんだけども、まあ、前回あれ何度目かな、3回目になるのか、
うん、
ボカロ P の、
あ、
はい、
あの
家の裏でマンボが死んでる P の高橋洋ちゃん、
ほう、
まあ、3回目に出てくれたんだけど、はい、
からの、
まあ、質問で、
はい、
あのね、何でもいい。フィクション作品の中で、
はい、
まあ、むしろ好きな作品の方がいいかな。
はい、好きな作品、うん、何でも、
うん。何でもいいんだけど、はい、こいつ嫌だなっていう。
こいつ嫌だな、
うん、嫌いみたいな、
はい、
キャラクター。
はぁ、
あ。っているっていう。
こいつマジで無理だなっていうキャラクターですか。
そうそうそう、こいつ嫌いなんだよなっていうのが、むしろだから、作品、がだから作品が嫌いでキャラクター嫌い、あ、キャラクター作品が嫌いでキャラクター嫌いっていうのは全然あるじゃん。
はいはい、あります、
うん、
あります。
でも全部嫌いみたいな、無理無理とかあると思うんだけど、
はい、
じゃない方がよくて、うん、作品好きで、
作品好きで
こいつ嫌いみたいな、
こいつちょっとダメだわ、うん、みたいな感じの作品ですか、
うんうん、作品とかキャラクターだから全然、だからいい意味でよくていい、
いい意味で、うん、いい意味で、
いやだからさ、作品の中でさ、本当にこいつ無理だなって一つ成功じゃん。
はい。
うん。ってなんかいる？
でももう多分、うん、私の中でもそれしか今出てきてないんです
けど。あ、もうすぐ出てきたんだ。
完全にすぐもうその話聞いて、あ、もうそれしかない。でも消そうって思って。
お
う。なんかあんまり
本当に嫌いなんだね。本当に嫌いじゃん。
性格がすごくよろしくないような気がして。
おいやいやいやいやいや。
私は。リトルマーメイドのアリエルがすこぶる嫌いなんですよ。
おー、なるほどね。
はい。リトルマーメイドっていう作品はすごい好きなんですよ。曲もすごい、もうカラオケ歌いますし、もうめちゃくちゃ好きなんですけど、世界観とかも。うん、でも、アリエルだけはすっごい許せなくて、
なかなか面白いね。
だってもう、ね、
だ主人公でしょ。
主人公です。で、みんなが好きっていうキャラクターじゃないですか。
超無理なんだ。
超無理なんですよ。
ほうほうほう。
でも基本的にディズニーのキャラクターのお姫様って、うん、頭の中お花畑だなって私は。
まあ基本そうだと思うよ。
ですけど、もうこいつに関してはマジで咲き乱れすぎてて、
珊瑚礁が。
珊瑚礁が。もうついていけないって言ってたんですよ。なんか、私はもうダラダラして生活したいのに、なぜ遊んで暮らせる人魚の世界で、それを嫌がるのかっていう時点でも分かんないじゃないですか。
あ、むしろこっちとしてはね。
そう、こっちとしては、うん。人間の世界に憧れ。
ないものねだりしやがってみたいな。
ないものねだりはしてて、すごいそこが、あ、ま、確かに分かるって言われて。
うん。その感じね。
持ってないから憧れるのは分かるけど、うん、もうやめときなさいってずっと思うんですよ。
はいはいはい。
お父さんの気持ちなんですけど、はい、人間の世界怖いって。
いや、お前言っとくけど、うん、そんないいもんじゃねえぞと。
いいもんじゃねえぞって、
うん。それただのワナビーだから、本当に、おとなしくしてろって。
おとなしくしろって思うんですよ。もう私生まれ変わったらずっと、シャチかクラゲになりたいってずっと言ってるんで。
うん、一番だから自由だね。
もう自由に行きたいって思ってる世界に、私は逆にだから憧れてる分もあって、
はいはい、
そういう魚の世界とか、海の中の世界に憧れてる。のがあって逆に向こうが人間の世界に憧れてるから相入れないんですよ。
はいはい、そっか。そう。お前どうしたってこと
でしょ。お前どうした。なんか正気の沙汰かったんですよ、
う
ん。
ちょうどいいとこにいるのに何してんのってことでしょ。
だから作品とかすごい好きなんですけど主人公のその考えだけが全然合わない。
気に食わねえんだ。
気に食わないんですよ。
ああなるほどね。うん、ああでもなんかその感じはなんとなくわかる。その。世界設定というかの雰囲気のすげえ良さとかの中でお前どうしたってことでしょ。
そう、どうしたってなるんですよ。だからめちゃくちゃ嫌いっていうよりなんかよくこいつわかんねえなってなるんですよ、
はいはいはい、
考え方が。
はいはいはい。だから
っていうのがあってもうずっとなんか生きて二十数年なんですけどわ、
うん、
かんないです。
未だにね。
未だに理解できないです。
だからそれこそちゃんと友達になったらわかんない、ね、
ちゃんとちょっと喋ってみたらわかるかもしれない、
うん、そっかそっかこういう感じなんだなみたいな仲良くなる可能性はあるけど今んとこマジで無理。
今んとこマジで無理
です。おーいやいいいいねいいね。俺でもねなんか今思ってた俺の中で、
はい、
俺もなんかちょっと言うと、
はい、
あるのはねジャファ
ー。あージャファー
アラジン、
はい、
アラジンって作品はすげえ好きなんだよ、
はい、
でも未だになんかちょっとアラジンをまともに見られないのが、
はい、
やっぱジャファーの存在が強くて。
ああ
れをね最初に見たのがね多分小学校の時だったんだけど、はい、さジャスミンがさ、
はい、
アラジンがこう侵入してきたのをさ、
はい、
ジャファーに気づかれないようにするために、
はい、
あえてジャファーとキスするシーンあるの覚え、わかる？
あ、ありました。懐かしい。
あれが本当に俺嫌で、
はい、
小学生的には、はい、なんだろう、もう、なんつうの、寝取られたぐらいの感じじゃない？
あもう。
キスって結構さ、やっぱり、
まあ重要ですよね。
すげえ大事なものだから、
はいはい、うかつにはできない、ね。
そう、だから本当にショックだったの。
あ、それを。
見て、だからなんだろう、とんでもないことが起きてしまったみたいな。
そこで。
そうそうそうそう。大事件だったんだよね。
おー。
それが本当になんか、もう、嫌すぎて。
そっから見れないんですか、じゃあ。
まあ、最近見たん、ちょっと見た。
うん、はい。
だから面白い、作品としては面白いし、
そのシーン
も、わかる、
はい。
うん。でも、あの時の気持ちはやっぱ未だに消えないよね。
あ、未だにあります。
うん。だって、
そうですよね。それのために、
うん、そうだからなんかねやりすぎと思ったの。なんか
そうですよね。
他に気を引く方法なかったのかなってちょっと思ったし。あの当時
いやだって自分がそれやれって言ったら結構嫌ですよ。
嫌でしょ。
嫌ですよ。
だからジャスミンも思い切ったなと思うし、うん、それもなんか理解できなかったな、うん、その当時は、
うん、
キスとかはもうさ言ったらその当時よ、
はい、
もうなんだろう決まった人というか結婚する人とするものと思ったから、
うん、そうですよね。まだ
子供的には
純粋なる心の時は
そうだからもうええー、
ま ジかよ
何このことみたいな。だ最後もだからもうエンディングまでずっと残ってた。
ずっとしこりがある状態
です。しこりがずっと残り続けたの。だからジャファー超嫌だった。
あ、それでジャファーが嫌なんですか？ジャスミンじゃなくて。
じゃないね、それはだからあの男の子だったからかもしれないけど、う
ん、でそういう気持ちでキスされたら嫌だなっていう方になったんですか？じゃあ、
いや、てかそういうことをさせたやつっていう感じなんだよ、
はい、あ、なるほどね。
敵だから、もう完全に敵でしかないから、ね、
そいつが悪いからこんなことした
の。そうだから、ジャスミンはヒロインじゃない、
はい、
を非難できないんだよ、うん、あの分かんないけど男の子は、
はい、ああなるほどね。
そう
今わかりました、
う
ん、それ
敵はジャファー、そもそもジャファーだったから、
ジャファーが悪いからこいつが
そこまでさせたみたいな最悪のやつみたいな風だったんだよね多分。
なるほどね、
うん、だいぶ嫌だったね。
ディズニーってやっぱ何かしらなんか心に残りますよね。
うん、
違う意味でも。
あ、残ると思う。だってなんか大人が見てもある程度面白いようになってるからね。
いや面白いですね。久々に見たら面白いなって思いました、うん、でもアリスがあるじゃないですか、不思議の国のアリス、うん、あれってなんかちゃんと覚えてないんですけど、
うん、
まあ、大体こんな話だなっていうのは分かるじゃないですか、うん、ウサギ追っかけて穴落ちて、はいはい、なんかトランプの兵隊とバラ塗って打ち首にされる危険、だそこの話をざっくりと知ってて、あ、最終ってどうなったっけって改めて見たんですけど、衝撃的だったのが、
うん、
なんか全然解決しないまま終わったんですよ。
俺もね、あんま覚えてないんだよね。
そう、私が覚えてる限りのことをただただ怒って終わりなんですよ。
最後だからさ、お姉ちゃんのさ、
はい、
膝のな膝枕みたいな感じで、夢だったのかなみたいな感じ、
あぐらいで起きます、ね、マジで夢落ちです。あれ昔から夢落ちはあったんだっていう感じで。
そうだね、
本当に落ち着いてないんですよ、ちゃんとした。
そっか
そうです。
あんま覚えてないな。
バラに色塗ってバレて、それをジョーが見て、お前は打ち首だって言って、わー逃げろーっていうところで終わったんです。
なんやかんやまあギリセーフでしたねみたいなこと
ぐらいぐらいです本当に。
そうか、
はい、
なるほどね。
それなんかえぇ、ー、って思って、
俺さ、アナ雪がさ、
はい、
結構面白いなと思って。
あー、はい、アナ雪は面白いですね。私ディズニーで一番好きかもしれない。
おお、あれさ、わかんない、個人的な見解なんだけど、うん、ある種ディズニー映画におけるアンチテーゼではあると思うんだよね。
あ、そうですよね。
てか最初にさ、パロディやってんだよ、セルフパロディをやってんだよね。
え、そうなんですか？全然そう
だ。だからあの王子様敵ポジションのやつと出会っての、
はい、
あんじゃん、歌いながら、で、あいつが結局さ、じゃないじゃない、
はい、うん、歌って、
そう
結婚するって
みたいな、あれって、これまでのディズニー映画のやつなんだよね。
まあそうですよ、みんな初めて会って、じゃあ結婚しようってなって、はい、めでたし、めでたし。
を、やらないっていうのと、
うん、
あの、真実の愛が、氷を溶かすみたいなのだったじゃない、うん、そう、あれも本来ディズニー映画でやるのは男女の愛なんだよね、
はい、まあそうですよ、白雪姫も愛のキスで起きるし、まあ、オーロラ姫もしかり、
ね、うん、眠れ森の美女ね、
眠れ森の美女
とか、そう、美女と野獣も野
獣の、あ、美女と野獣、
そう、そうか、野獣のね呪いを解くのは、はい、みたいなのがある、うん、あるし、今回もその要因がいたんだよ、
うん、
その王子じゃないっていうのがちゃんといたじゃない、
はい、
名前忘れちゃったんだっけ、
うん、クリストファー、
ああ、そういたんだけど、はい、でもじゃないっていうのがすげえ良くて、
そうですよね、
そう、
結局そいつではなくて、
まあ、姉妹
としての、
姉妹の愛っていう、家族愛っていうのが、そう、真実の愛がその呪いを解くっていうのをそこに置いてるのが、だいぶセルフパロディ的なアンチテーゼになってい
く、
あのなんかそう、なんか気持ちよさというか、
そうですね、ディズニーでありながらちょっとディズニーをアンチしてるような内容を
皮肉ってる、 そう、あれなんかあれがバンとハマってて、うん、一つ作品としてちゃんと成立しているなっていう。
そうです、純粋になんか見れましたね。今までディズニーってちょっと私も皮肉で見てたんですけど、逆に皮肉で見てた人からすると、うん、なんか受け入れられて見て見れた映画でした。
うん、
すっきりとしたディズニーって思って。
そうだと思う。そう、それはなんでかっていうと、多分あの皮肉っていたというか、はい、なんだろうね、こういうことってあるじゃないですかが、今まで見てきたものよりはもっとなんか近かったのかなというか、うん、うん、だいぶ物語、なんか基本的になんかみんなに救いがあるなっていう。あ、
そうです、みんな良かったね、うん、ではありますよね。
そうそう、だからあのエンドロールの後のあの氷のゴーレムみたいなのがそう、
かわいい、
そう、王冠拾って頭に乗っけてみたいな、あれとかも一つなんか救いの形というか、うんうん、か
わいいです。あれだって言ったら、まあ、悪役だけで出たキャラクターですもんね。そうそうそう、
でも あいつも悪意があるわけじゃないじゃない、
うん、じゃない、
操られてただ守るっていう役割だけを与えられた、うん、存在だったのが、そこから解き放たれて自分が自分でいるっていうところに立てるっていう、うんうん、だからあのエルサが外したあのティアラ、王冠、王たるっていうものを、はい、エルサ自体は解き放ったというか、うん、あの解き放たれたというか、外したじゃない。そう、そこからあの自分の役割で自分で決めるっていうところに、あのゴーレム自身が、
ゴーレム自身があの最後の、
そうそうそう、立つっていう一つ終わり方が示されていて、う
ん、確か観客的にも可愛いで終わりますよね、あれ見たら。
そうそうそう、
怖かったやつが少し可愛さで終わった気がします、うん、あれを見て。
あれは多分解き放たれた役割を自分で見つけたっていうことだと思うんだよね、うん、何してももういいっていうことになりましたよっていう到達地点が、はい、
自由で、まあ、自由にしていいみたいな感じが、まあ、途中の歌でもそのままありますけど、ありのままでが自由でいいんですよねっていう映画ですよね、まあ、基本的に。
だからなんか割とシンプルにいろいろ成立していてよかったなっていう感じが、
うん、面白かったです。あの映画は私3回見に行きました、映画
館。おー、見たね
見ました、ドハマりしてました、その時、
うん、ディズニー、ジブリはでも結構やっぱ見るよ、見ちゃうよね。
いや、見ますね、うん、最初曲だけ独り立ちをしてましたけど、あれ、
あ、
いや、もうあの作品は素晴らしすぎるっていうのね。
いいね、面白いもん ね。
ディズニーはハマったら怖いなってすっても思いました。
むしろね、
そうです、その世界観も愛してやまなくなる、
はいはいはい、
ズートピアもなんか、ズートピアはいいぞおじさんおばさんが、
俺、ね、まだ見てないんだよね。
いや、私も見れてないんですよ。結局でももう8月にもう DVD
そうか
ブルーレイが出る
っていうことなので、出まして、そっからですね、
そっからちょっと楽しみにしています。
でもね、シュガーラッシュも最近見たんだけど、
あー、やってましたね、
1、2ヶ月前かな、うん、に見て、
いや、あれも面白い、
あれめっちゃ面白かった、
最初私もなんか、そう、まあ可愛い世界観ぐらいなんですけど、ね、もう途中でボロ泣きしましたね。
いや、めっちゃ泣いたよ、
ね、
まあ、あの話もね、またちょっとじゃあ別でしましょうか。
あ、またぜひぜひ、ちょっとシュガーラッシュについて、
ね、
ぜひ、なんかディズニー対談みたいなって
感じ。なんやかんや
、ね、なんやかんやで。
まあまあまあまあ、でも、まあ、面白いものっていうのはね、面白いよっていうね。
そうですね、なんか良くも悪くもやっぱ心に残る、残りやすいものっていうのがありましたね。
じゃあ、あの、先ほどの企画があるので、
はい、
次のね、誰かになんか、 次のお題というか、
あ、私はまあ適当に聞いてみたいこととか、
あの、まあ、誰かわかんないからあれなんだけど、そうです
よね、誰に対してかは全然わかんないですよね。だから
この世界の誰かに聞いてみたい、うん、
この世界誰かに聞いてみたい
こと、うん、
こと
それ誰かに答えてくれて、あ、こういう人もいるんだなって思いたいような、
あ、
なんか何かを質問してもらえば、
なるほど、何かな、
今まで出てきたやつだとね、例えばね、うん、あ、これ無理だって思ったゲーム、
はい、あ、ゲーム、
そう、それはだからあの、なんだろう、いろんな意味でも難しいとかでもそうだし、うん、つまんねえでもそうだけど、うん、無理だと思ったゲームとか、あとは好きなラブコメとか、青春の音楽とか、
うん、青春、うん、なるほど、あ、結構なんか分かりやすい、
そうそうそうそう、あと青春のアイドル、
青春のアイドル、あ、ハマってたもん、
青春、そういうのが出たね、これまでだと。
なるほど、じゃあ何しようか、私じゃあ途中で自分自身で答えてたんですけど、うん、あの次生まれ変わるとしたら何になりたいか、
はあはあはあ、はいはいはい、
すごいこれ人に聞くと様々な意見がすご
く面白いんですよ。確かにそうだね、これだいぶ違うよね、
はい、私、うん、人のやつ結構聞くの好きで、
うんうん、
ま、だって自分に生まれ変わりたいっていう人もいたり、
そうだ、ね、
もう全く違う何かと生まれ変わりたいっていう人もいたり、なんかまあなんだろう、あとまあ全然無機物になりたいっていう人もいたりして、
あ、
聞いてて、あ、面白いなっていつも思うので、
いいね、
ちょっと
それはだいぶこれもいいお題だと思います、
は
い、
次の人にぜひぜひそれを私は
聞きたいので、次生まれ変わるんだったら何がいいか、
何になりたい
か、おー、いいじゃないですか、
をちょっと聞いてみてください。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、
次のが誰かを楽しみにしております。
そうだね、次誰かなって話
誰になりますでしょうか。
ちょっとじゃあまたこれでもずっとやっていくからいいかな、どうなんだろうな、一応やっておこっか、あの次回アガリスクのね、はい、告知になります、エギリスクエンティティメントの次回公演
それを絶対言うんですか毎回。
いや、あ、何が、
その謎の英語バージョンです。
あ、全然言わない
今回だけ、
たまたま、はい、22回公演、
はい、
7人の語り、ワイフゴーズオンと笑いの太字の2本立てで、
はい、
お送りします。
はい、とても面白い。
面白いね。いや、もう一本その真の語らいワイフゴーズオンはこれもまあ何度も言ってるんだけども、2015年の
5年
あのコメディフェスティバル、うん、黄金のコメディフェスティバルでグランプリを取ってる作品で、それのまあ再演ですね。まあ多少変わります。多少かな。結構変わるかもな。
お、
うん、まあ、今お送りできる真の語れワイフゴーズオン最高に面白い形っていうのを、まあ、できるかなっていうのと、まあ、プラス、まあ、2本立てで笑いの太字というね、こちらもまた問題作ではございますが、まあ、新作で、まあ、どちらも45分2本立てでお送りさせていただきます、うん、アガリスクエンターテインメント第22回公演、真の語らい、ワイフゴーズオンと笑いの太字2本立てで、東京と大阪でやります。東京公演は2016年、まあ、今年ですね、8月31日水曜から9月4日日曜日まで。大阪では9月9日金曜から11日日曜まで。はい。東京ではね、サンモールスタジオ、あの、これがね、あの、去年僕たちが、最優秀団体賞を取った劇場でして、
取ってる、
取りました、まあ、ここであの、ノーマネでタダでやらせてもらうんで、ワッショイってことでやらせてもらいます、サンモールスタジオと、大阪ではあのインデペンデントシアターファースト、
インデペンデントシアター、は
い、東京大阪、2カ所でやりますので、まあ、ぜひぜひどちらか見に来ていただければ嬉しいかなという感じでね、笑いの太字は4チームございますので、まあ、全てを見ていただくということはなかなか難しいかなと思うので、そんな時は B チームを私ツアーの亮と甲田守の B チームを見ていただければ、まあ、間違いないかなと、間違いなく面白いかなと思われるので、
ちょうど割引の時ですしね。
あ、そうですね、
そうですね、ちょうど安い時もある。
東京だとそうですかね。
東京だとあります。東京、うん、あそうですね、大阪はないのか。
大阪だと11日の12時半だけだから B チームは。まあでも多分 B チームが一番面白いんじゃないですかということで、まあ、ぜひ見に来てください。はい、まあじゃあそんなところで、
はい、
まあ、今回もねツアーのルールさせてもいいですか。はい、第14回公演、お相手は私アガリスクエンターテイメントのツアーのルールと
佐伯立花でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイビー。
バイバーイ。